座りください。使徒の働きを、開いていただきたいと、こういうふうに思います。16章の24節25節ですね。16章の24節25節。はい、お読みいたします。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に汗かせをつけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思いますが、昨日までですね、ロサンゼルスに感謝と賛美とリバイバルキャンプでチームが行っていたんですね。そして帰ってきました。そのチームの、記録がですね、できてますので、まずそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
What a-
どうもありがとうございます。1週間弱の派遣だったんですけど、今回の派遣の中でですね、非常に主を賛美したのは、チャーチオンザウェイの、祈祷チャペルが開かれたことなんですね。で、チャーチオンザウェイって2万人ぐらいの教会なんですけども、我々が祈っていたところは一番最初の街道のところで、そしてここで主の臨在がそこを覆って、それから働きが始まったところなんですね。そして30年前の第1回アメリカチームでそこで祈り込むように言われて、そして10日間そこで祈り込んだ場所だって、そしてその後何度も何度も繰り返しチームが行った時にそこで祈り込んでいた、そういう場所だったんですね。で、当初もう使ってないから、そこを使うのは不可能だということで、できないということだったんですが、主が道を開いてくださいましてね。そして我々がそこで、借りることができ、祈ることができたんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。そして、その、30年前に示されたことが、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないっていうリバイバルの約束で、で、今、起こり始めてるわけですね。それとともにですね、世界選挙のことがその時言われたんですね。世界選挙ってもその当時ね、インドネシアとか一部の選挙だったんですが、全世界って言われて、いや、そんなこと起こるのかなと思いましたけれども、今ですね、まだ規模は小さいですが、全世界に神様がね、道を開けてくださってます。で、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、そこから、私たちの賛美が変わったんですね。いつも礼拝賛美で立ったり座ったりするところからワーシップ賛美に変わったんですが、実はそこで示されたんですね。あなた方はオーケストラで賛美をするようになりなさいって。いや、そんなことできるかなと思いましたら、今ね、その動きが起こってきているので、私はね、ちょっとね、感動しております。ちょっと感謝したいと。こういうふうに思うんですね。そして、特別な恵みが、そこでありました。そして、そのポイントは、マーニン氏なんですね。それで、マーニン氏さんの特別な、ビデオができてますのでね、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
ず輝く希望に喜び溢れる God is working for my good God is working for my good God is working for my good Yes, he really is God is working for my good God is working for my good 全て
Now, 1924年8月21日生まれ、第二次世界大戦従軍後マリオン大学に入学、卒業後アズベリー神学校に学ぶ、メソジスト教会で3年間牧会し、1953年チャプレンとして米陸軍に再入隊、陸軍中佐として1971年に退役した。その後講演セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
Began to ask me, to be just as glad for everything that happens to you. Now remember, I'm still laughing. And like a little child, I said, God, I will do it for the rest of my life. I will be happy no matter what. But I was impressed to remember that I was happy for the horrible things that happened to Jesus. Yes, God, I, Merlin Carruthers, I am going to be happy for whatever happens to me the rest of my life. But you understand, I did not understand what I was saying. I thought, well, this is going to be easy. And I'm sure the devil was laughing. That Merlin Carruthers, all he knows how to do is to grumble. So, do you remember what happened the next morning to me? I woke up feeling oh so tired. I had to get up early and go to work. And I was still in the army. And my commanding officer did not care how I felt. I could either be there on time or I was in trouble. So I was stretching. Oh, I don't want to get up yet. It's only 5 o'clock in the morning. I want to go back to sleep. And then that's when God spoke to me again. Merlin, what are you doing? I'm wishing I didn't have to get up. Why aren't you?
Being unhappy.
about something, stop and think, oh God, I will sing, God is working for my good. And I find out that when I'm beginning to feel pressured or tense, I'll go out for a walk and I'll start singing, God is working for my good. Finally, one day, God spoke to me in His kindness, and He said to me, Merlin, do not be troubled. Troubled about what? Let not your heart be troubled. That is in John chapter 14 and verse 27. The God who designed us knows that our hearts should not be troubled. But He also knows that we were born in sin, and our sin nature always wants to be troubled about everything. Jesus was walking on the water, and Peter was all excited. He wanted to walk too. And Jesus said, okay, Peter, come on, you can walk on the water too. So Peter quickly jumped on the water, and what happened? He walked on top of the water, didn't he? But then what happened? The waves started coming, and Peter got afraid. Have you ever been afraid that God was not going to answer your prayer? And because Peter was afraid, you know what happened. He sank down into the water. Now, many, many times, Jesus kept trying to teach His disciples what He wanted them to do. They would even get troubled about people who died. Jesus wasn't even troubled if somebody died. It didn't make any difference to Him. And you and I might respond, well, I wouldn't be troubled either if I knew all I had to do was take hold of their hand and say, stand up. And even if they were in the grave, it didn't trouble Jesus. Now, you and I could easily think, if I could only have all that power, I wouldn't be troubled either. But what comes first? Is it the power or is it the faith in God? We have to learn to have faith in God. God isn't concerned what it is we're going to say, is He? Concerned about what we feel down in here. He said, do not let your heart be troubled. So we have to learn how to change the way we feel about things. So if the devil is testing us, he'll have somebody come up with just a little BB. And if he sees, we begin to rejoice. The next person comes along, we'll have a BB. Somebody will roll down their window and say nasty things to us. Rejoice in the Lord when? When? Always. Always. It's always. So in our life, we need to learn what Jesus told us. He said, I am with you always, even until the end of the world. We are working with a big, big, big man. He is in charge of our life. God is always wanting to bless His children, but He is always determined to help us learn to be thankful. Mary talked about giving a present to God when Jesus gave us to God as God's child. And you and I can give to God the gift of praise, the gift of being thankful. That is one of the most important things in our relationship with God the Father. So would you be willing to make a brand new promise to God? And it's a very simple promise. God, I will do the very best I can to be as thankful as I can. But now the next part is a little difficult. If I'm not thankful, give me another trouble so I can learn.
はい、ありがとうございます。私たちはですね、チームで行った時に、ブレアハウスっていうところでですね、祈るんですね。で、これは、なぜ祈るのかっていうと、キャサリン・クルマンの講談があるとか、そういうこともあるんですが、重要なポイントなんですね。それは何かっていうと、1906年に、ブレアハウスの集会から、後のアメリバイブルが始まったというふうに多くの方は考えております。賜物を伴う働きがここで始まったんですね。そしてそれが、広がってですね、あずさがいリバイバルと呼ばれるようになったんですね。そして、再臨の前に大きな働きが来ますが、そのリバイバルにつながっており、今私たちに起こり始めているリバイバルにつながっているというね、これ重要な場所です。で、これは保存されているんですね。そうしましたらですね、どういうわけか、5月にロサンゼルスで集会を行うんですね。そしたらね、集会できるところがどこもないんですって。で、最終的にどこでやることになったかっていうと、ブレアハウスでやることになった。ブレアハウスでできるんですかね。できるんですね。もう何の感動もされておられないんですね。で、私はね、単に単純にたまたまそうなったというふうには考えておりません。偶然はないと考えてるんですね。で、また、そのリバイバルの働きのね、一つの示しとしてそれが与えられてるなというふうに感じますし、また同時にですね、このブレアハウスから、リトル東京のところの教会にね、人々が、集まって、そしてそこで集会をして、そして盛り上がってたんですが、そこの教会の場所で、実はですね、ロサンゼルス教会がすでに僕、教会をやってるんですね。聞きましたら、どこもなくて、結局そこに行ったっていうことだったんですね。特に主の強い導きを感じますし、またこれはリバイバルのことをね、神様が示しておられるなというふうに、私はね、勝手に覚えています。よっと感謝したいと。こういうふうに思います。それでですね、今回、ロスに行って、チムに行ったんですが、行くことにはね、特別な神様の御心があるなっていうふうに、もちろん感じてるんですが、その、キャンプを作る方としてね、主の手っていうのをね、こういろいろ感じるんですよね。それは何を感じるのかって言いますと、一つはですね、まあ、アメリカに、あたって、こう、5、6年ですね、キャンセル料を取るんですよね。ホテルの部屋を埋めなければキャンセルを取るってね。それは多額なんですよね。それで、4部屋、3600ドル。こういうキャンセル料の設定がされちゃったんですね。そしてですね、4部屋埋めなければならないわけですよね。でもね、埋まりそうにないんですよね。ちょっと飛行機代も高くなっちゃってね。で、祈ったら、こう、主が言われたんですね。何か、これは私のキャンプだから、私は、が埋める、とおっしゃったんですね。で、私はね、それを受け取ったんですね。ですから一応信仰の立場に立つんですが、心配しちゃうんですよね。そして考えちゃうわけですね。これ、足りなかったらどうしよう、ね。ゲップ献金するしかないかな、とかね。いろいろ考えたんですね。そしたらね、見事に埋まりました。感謝したいと。こういうふうに思います。そしたら埋まった後分かったんですね。旅行者の落田さんが、余分に部屋頼んでたんですね。まあ、それはもう落田さんの責任で自分が払わないといけないというふうに思いましたが、そこまで埋まりました。感謝したいと。こういうふうに思います。そうしましたらですね、
久保田くんがね、行けないってことが分かったんですね。で、久保田くんが行けないとダメなんですね。ゴスペルショーケースのスティーブさんとの関わりは久保田くんを通してされてますから、我々のキャンプに重大な穴が開くっていうことですね。これは未公だというふうに感じたんですね。しかしお金がないと。こう祈ったんですよね。そしてね、やっぱり考えちゃうんですよね。ゲップ献金するしかないかなと。そうしましたらですね、皆さんは何でもないことだと思うかもしれませんが、こちらにとってはもう本当に踊り上がるほど喜びましたけど、久保田くんが、アメリカに行くお金があったんですね。で、私ね、それでね、主の手があるな。まあ、単純なことで主の手があるなと感じると思うかもしれませんが、私はね、感じました。それとともにですね、飛行機に乗って行ったんですね。まあ当然ですけども。で、私の腰は癒されてるんですけど、6時間ぐらい乗った時に、猛烈に腰が痛くなってきたんですね。そしてね、どのぐらい痛くなってきたのかっていうと、もうね、床に寝てね、こうやりたいと。飛行機だから床に寝るわけいかないですね。それで歩いて、ちょっと体をほぐしたり、トイレに行っていろんな格好をしたりしてダメなんですね。で、これはまずいぞと思って座ったんですね。で、その時にね、神様にお祈りしました。もちろんその前にも祈ってるわけですけど、そうした時にね、主がこう言われたんですね。私があなたを使わしてるから、私があなたを守ります。とこう言われたんですね。あ、そうだなと思ってね。そして、まあ、痛みがなくなるように祈ってましたけども、その時今度は手を置いて祈ったんですね。そしたらね、スーッと痛みが消えてって、で、そのままね、寝入っちゃったんですね。で、そして一週間ロスにいて、帰りは10時間かかって帰ってきましたけれども、今に至るまで何でもない。ね、主の皆をね、ちょっと崇めました。感謝したいと。こういうふうに思います。そしてですね、行って、これはもうあくまでも私の感覚なのでね、足の働きはね、進んできてるな、っていうことをね、ちょっと感じたんですね。それは何を感じたのかっていうと、長老たちが説教したんですね。ポイントをついてる。ね。今まではポイントをついてないのはだいぶあったんですけど、よ、これはちょっと、今までとちょっと違うな、っていうふうに失礼ですね。すいません。お前の説教どうなのって言われるかもしれませんけど、ちょっと感じたんですね。それとともにですね、これを感じたんですね。ゴスペルショーケースで賛美をしたんですけど、賛美をするときにね、ブラックゴスペルの人たちの方が技術的には上だし、うまいし、あるいは力強いっていうことは確かなんですが、出てきた人たちはね、まあ、うまい人は多かったですが、うまくない人もいたと思うんですが、路上とか賛美隊としての働きをしてるでしょう。そうしますとね、確かにも技術的には全然向こうの上なんですが、力強い精霊の働きをね、ちょっと感じたんですよね。だから霊の働きにおいてはですね、あれ?と思ったんですね。こっちの方が上回ってきてるぞ。ってね。これちょっと主の手が働いてるんではないかと。でちょっとこう思ったんですね。それとともにね、主はね、いろんなところでご自身を表してくださって、示しを与えてくださったんですが、ちょっとね、嬉しかったね。嬉しいことを言ってる間に全ては終わっちゃうみたいな感じになって、来ましたけども、今日の朝からね、夜は違う説教をしろって言われてたんですね。賛美の説教をしなさい。って言われたんですね。それでね、ちょっと私迷ってたんですね。っていうのはタイプが違うからね、今まで個人的な、信仰生活に関することでしょ?だから賛美しろって言われてるのは分かってんだけど、これでいいのかなと思ってね。そして、やはり主の御心だなと思って、もうそれは賛美で行くということでね、出てきたんですね。そしたら予言した時に、不思議さんがですね、賛美のことやってるでしょ。お前ら夫婦じゃないかって言うかもしれませんけど、私たちの夫婦はコミュニケーションがないのです。で、私は驚きましたね。私が言われてることと全く同じことがその中でね、語られてきたんですよね。でね、まさに主がね、手を置いておられるっていうことをね、 勝手に私は感じております。感謝したいとこういうふうに思います。マーニーさんはですね、主に二つのことを言われました。感謝のことを言ってるんですが、すべてを感謝しなさいと、神を愛する者のためにはすべてが働いて益となるってことを言ってるので、実は聞き従いのことも言ってるんです。で、聞き従いと感謝のことを言ってるんですね。そして、感謝のことを見てみますと、二通りの形で言ってることに気がつきます。それはどういう通りなのかっていうと、一つは、言葉を持ってね、良いことも悪いことも感謝していく祈りですね。これは一つ感謝ですね。そして、獄中からの賛美の本でも出てますけど、もう一つはね、パウロとシラスは歌ってたんです。そうしますとね、賛美ということになります。で、感謝の教えのポイントは、聞き従うことと、言葉を通して感謝することと、賛美するってことになるわけですね。で、これはですね、重要な意味合いを持ちます。どういう意味合いを使っていると、マイナスとか、私たちの失敗とか、欠点とか、あるいは、どうしてこんなことが起こったんだろうということに対して、神の光を照らすのですね。それは生きて働いてきて、益となり、さらに栄光を表すものになってくるんですね。で、私はですね、クリスチャン生活を送っていて、この教えを知り、そして実践したときに、一つ体験をし始めたんですね。で、私は信仰っていうのは最後まで信仰かと思ったんですね。で、もちろん最後まで信仰の部分はあるんですが、体験になっちゃうんですね。例えば皆さん、祈りが答えられたとしたら体験でしょ。それが次々と答えられたらどう思います？体験の分野が広がっていくでしょう。で、私はね、この全てが益となると、問題とか困難の中にある特別な種の恵みっていうのをね、次々と 見始めたのです。で、私は25歳ですけども、感謝を知って40年かな。そうしますとね、皆さんね、積み上がってくるんですよ。私は信仰において感謝を信じてますが、しかし私は経験によってはっきりと証明することができます。皆さんの多くもね、体験し始めてると思うんですね。で、体験してない人はね、どうぞ神様の言葉に従ってください。これから体験します。で、体験してる人もしない人も、これからさらに大きなことが起こってくるということを覚えておいてください。そしてこれは、私たちの人生におけるポイントとして、これがあるんですが、同時に示されてきたのはですね、リバイバル。特に日本のリバイバルにおいて、このことは重要な意味合いを持っている。そしてこれが基盤になるということをね、主は語られました。これが大きなポイントなんですね。そしてね、この時に、問題は、この賛美なのです。なぜ賛美が問題なのかっていうと、日本に賛美がないんです。で、アメリカとかオーストラリアとか世界に賛美がありますよね。新しい賛美がね。で、その地において聖霊様が働かれて、そしてですね、その地のクリスチャンを通して素晴らしい賛美を作っています。で、そういう賛美は素晴らしいからどんどん皆さん使ってください。しかし日本のリバイバルを考えるときにね、日本に賛美がない。っていうのはとんでもない話です。日本だって聖霊様いらっしゃるわけですね。クリスチャンはこんなにいらっしゃるわけですよね。で、宣教師とかね、いろんな器が来るたびに言われました。日本の賛美ありますかってのはほとんどないんです。具体的にね。そして私がアメリカに行ってですね、有名なルーマニアは誰だっけ？名前忘れちゃった。え？ウォンブラントさんとお会いしたんですね。そしてね、ゴンって書いてありますけど、もうちょっとそれ超えます。すいません。うるさいね、あれね。で、ウォンブラントさん、ね、ウォンブラントさんとお会いして、ルーマニアに、我々が選挙に行くって言ったんですね。そしたら私、英語はできないから、私が説教するときに、 私の説教を英語に訳して、そしてルーマニア語に訳して、二人立つ、そして三人説教者が立つって言ったら、ウォンブラントさん言ったんですね。なんて言ったのかって、それじゃあルーマニア人聞きませんって言ったんですね。説教になりませんとおっしゃったんですね。そしてね、言われたんですね。なんて言われたのかっていうと、まあ、聞くとするなら、日本の賛美でも歌ってくださいと。なんか歌ってくださいって言うから、全地の上に主は優れた方って歌って帰ってきた。そして途中の自動車で気がついたんです。これはアメリカの歌だった。アメリカのね、日本役の歌だっていうことに気がついたのですね。で、日本にリバイバルが起こる場合に、日本の賛美がないっていうことはね、実はね、大きなマイナスなんです。聖書のいろんなところに新しい歌って出てきます。聖霊が与えられる歌ですね。しかしね、主はそのことをご存知で、示しを与えられてきました。それはね、どういう示しを与えられてきたのかっていうと、一つは、たくさんの日本から作詞作曲が現れていくと。いいですか？世界の賛美って素晴らしいんですよ。私が言ってるのは日本のリバイバルの時に日本の賛美がないっていうことは、これはリバイバルも何もないっていうことを言ってるわけです。日本における聖霊の働きがあるにもかかわらず、その働きがないっていうことは、これはおかしいって言ってるわけですね。それではリバイバルはないって言ってるわけです。日本における賛美なら、日本の賛美が重要である。そうでしょうね、さん。ね。言ったら主は言われたんですね。主の十字架からたくさんの本が出てきます。って言われたんです。でね、10年かかりましたね。出てきやしない。出てきやしない。私思い始めました。あ、これはね、間違った示しなのかな。そうしましたらね、ある方が礼拝に来たんですね。まあ、その話知ってる方多いと思うんですが、で、我々の賛美を聞いてね、こう帰ってきました。なんて帰ってきたのかって、恵まれないって。そういうの言っちゃダメですよね、皆さんね。牧師は傷つきますよ。ね、とかなんか言って帰っていっちゃったわけですね。テレビ見て笑ってるかもしれませんね、その方はね。その瞬間に主がやったんです。今スタートしなさい。今賛美を作り始めなさい。面白いですね。私たちは何の力もないんです。何の能力もないんです。でもね、主は言われたんです。それで皆さんね、スタートしたんですよ、皆さん。そしたら、歌集ができてでしょ。それから、選曲ですよ、皆さん。ね。今回、ブラックゴスペルの時に、ちょっとね、興味を持って、興味を持って私見てたことなんですね。結構ね、皆さんの作られた賛美に感動してくださってるんですが、花色。あれ、いい曲でしょ？でもね、私聞こえるわけですね。いい曲なんだけど、すごい日本的だなと思ってるんですね。ああいうメロディーとかね、ああいう感じね。でね、ブラックゴスペルの人たちがどう反応するだろうって私ね、思ってた。ちょっと音楽の形態が違うから。で、その時にね、これは私の目ですよ。本当に感動してるのを感じたのですよ、皆さん。曲がね、持ち上げていってる。ね、精霊の働きが始まっているって。これを感じたんですね。それとともにですね、賛美隊を立てるって主が言われたんです。なんだこれと思ったんですね。それでつまずいて、教会出てった人もいますよね。で、白馬と、シナイさんで立てるって言った。だからなんかわかんないけど、みんなでシナイさん登りに行ったんですね。具体的にね。そして、ギター持ったり、キーボード持ったり、ラクダに乗ったりしながらね、ラクダから落っこってしまいましたね。そしてね、山頂で歌ったら、こんな体会見なかったらみんな泣き出したんです。泣き出したんですね。何が起こったのか知りませんでした。で、主を崇めて下に来たんですね。そしてね、こういう集会を野外でやったんですね。そうしましたらね、野外でやってる集会の横を通ったヨーロッパ人のクリスチャンがいて、その人たちが横を通って 泣き出したんです。それで、その賛美隊でね、行って、外行った者たちがね、行くところ行くところね、人々が泣き始めたんですよね。で、私はですね、霊の注ぎかけがなされたと感じています。それから次々と立ってきたでしょ。次々と。そして今、ショッピングセンターとかね、路上とか、よく技術は使っておりますけど、あるいは、養老院とか、学校とか、刑務所とか、いろんなところに展開してますよね。で、私はね、今までこんなの見たことがありません。で、私はですね、この賛美の働きっていうのは、リバイバルの道を開くだけではなくて、リバイバルの働きそのものの働きとなるというふうに感じております。で、そうしましたら、どういうことが起こってきたかって言いますと、泣いたりね、解放されたり、そういう野心が起こったりしてきたでしょ。そしたら、賛美の中で救われたり、あるいは、自殺者が何人も、自殺やめちゃったじゃないですか。ね。明らかに新しいことが起こり始めてるってことをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにですね、路上先日ですね、チェコに行きましたね、カデル橋っていうところでね、人のすごい集まるところで300人ぐらい集まったかな、路上ライブしましたね。その時の、回収のあんなに心を一つにして触れられた回収は見たことがありませんでした。で、私はですね、この賛美の働きの中に、リバイバルの動きが起こり始めてるってことをね、非常に強く感じますし、そしてね、主の技が起こり始めてると。で、私たちのクリスチャン生活において感謝をすることは重要ですし、また同時にね、賛美を通して主を崇めるっていうのは非常に大きなポイントですね。それとともに、このリバイバルに向かってのこの感謝と賛美っていうのは重要なことなんですね。そうしましたら、驚くべきことを予告されてきました。それは何かっていうと、あなた方のコンサートは万を超えるようになる。だから、コンサートをするために、万を超えるコンサートに行きなさい。万を超えるコンサートに行けなんて言われたって、そんなの行ったことないと。誰かわかんない。ね。何のグループ行ったらいいのか。で、私祈ったんです。万を超えるコンサートって言っても、どうしたらいいんでしょうか。ね。何をどうしたらいいんでしょうか。教えてくださいって私ね、祈ったんです。そしたらね、驚くべきことが起こってきました。超有名な、ね、賛美グループの我々に連絡してきたんです。そしてね、理由は何かっていうとね、石前の石個人、手伝いたい、助けたいということでね、連絡取ってきたんですね。で、我々は助けてもらったんです、いろいろ。そしたら彼らが言ってきたんですね。1万人のコンサートをするんだけど、ブースを作ってほしいと。ね。そしてみんながコンサートやってないだけブラブラしてるから、その時に説明してほしいって言ったんですね。そして前日から入ったんです。前日セットアップするのは30分ぐらいで終わっちゃう。あと何をしてたのか。彼らのコンサートの仕込みから全てを見てたんです。そして皆さんね、次の日どうしたか、コンサートの日。ね、コンサートがやってない時はブラブラしてるんですが、始まったらみんな行くでしょ。そうするとね、みんなで行くんです。で、見えるんです、皆さん。で、その次に5万人のコンサートに誘われたんですね。で、行ってきたんです。皆さん、こんなことありますか、皆さん。ですからね、私はね、コンサートはね、万を超える。ね。と思います。こんな奇跡、見たことがないと。そしてね、実はね、いろんなところでね、ストリーミングだっけされてるんですよね。で、一週間にね、200件ぐらい来たりするんですね。で、インドネシアとか、オーストラリアもそうですし、ニュージーランドも、スウェーデンもあったかな。いろんな国々からね、曲が、実はね、ストリーミングだっけ？で、ストリーミングって一体何なのかよくわかんないんですけど。 ただね、聞かれてるってのはわかるんで、不思議だなと思うのは、どうして我々の曲が聞かれるのあって、向こうを知ってんのかっていうね、ことなんですが、すでにね、動き始めてる。ね。で、皆さんね、この後ね、大きな働きを見るでしょう。賛美においてもね、大きな働きが起こりつつあり、また具体的にそれが開かれてきてるっていうことをどうぞ覚えてください。そしてですね、リバイバルの働きはね、非常に大きなものになってくるということをね、覚えていただきたいと、こういうふうに思います。で、まず感謝したいと思いますね。ありがとうございます。そしてですね、すでに働きは始まっている。ね。で、主の栄光のために。そしてね、一つ賛美の人たちは気をつけないといけないのは、主の手があるから、主の手があると、特別なことが起こるんです。で、特別なことが起こるときに、自分がやったなんて思わないように。ね。これは神様がやっているのであって、また教会の働きでもあるんですね。主に栄光。主に栄光。なんだ、今何にもないではないかって言うかもしれませんが、皆さん怒ってきます。そしてね、技が起こります。で、素晴らしいことが起こってきますね。で、その時に主に栄光です。で、主に栄光。ね、主に栄光っていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。主であり、教会の働きであるっていうことをね、覚えておいてください。私もね、いろんな働きをしながら、思いますね。主の御心をやってる時に、主が特別な力とか、特別な祝福を与えてくださると。で、皆さんも、そういうことを体験し始めている方多いと思うんですね。それはもっと大きな形で現れてくるっていうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、マリンさんの詩の深いですが、最後に God is working for my good かな、を歌って終わりたいと思います。はい、お立ちください。出してくれますね。God is working for my good, for my good, for my good. God working for my good. Yes, he did is もう一回。God working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he did. 感謝します。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち指導とともに、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。